一般質問、議員19人が市長、教育長などに質問。6月17日、質問1日目。塩津高明議員、防災計画の見直しはいつまでにするのか。問い、東日本大震災では、想定をはるかに超える地震と津波により大惨事となった。この震災の教訓を生かし、私たちが安全安心な市民生活を送るためには、防災計画のタイムリーな見直しが必要と考える。一方で見直しには関係機関との連携、調整が必要であり、時間もかかることであるが、いつまでに実施するのか。答え、国や県の防災計画の見直しと本市との整合性を図っていく必要があるが、県の検討結果が予定では年末頃に出されるのではないかと言われている。本市としては県の計画見直しよりも前に、できることから始めていこうと、すでに津波避難場所の調査検証を開始し、7月中に終了したいと考えている。避難場所の標高や避難経路など、本市独自に調査したものについては、正式な防災計画の見直しよりも前にまとめた形で公表できるよう検討したい。北畠克彦議員、危機管理体制について。問い、東日本大震災を踏まえて、現在のハザードマップを再度見直し、地域と協力して津波から確実に避難できるよう検討していく必要があるが、安全な避難場所、避難経路についてどのように取り組んでいくのか。また、緊急時には避難指示などの正確な情報提供が最も重要である。市内にはすでに緊急情報無線システムが整備されているが、無線や放送を通じて市民への避難誘導が徹底できるか。答え、避難方法の周知・普及促進では、自主防災組織などによって、地域にあった一時的な避難場所や経路を考えてもらっているほか、出前講座などで説明している。市民への連絡方法としては、緊急情報提供無線システムを用いて、これと連動する形で緊急告知 FM ラジオを使い、自動的に放送できるようにしている。一部聞こえにくいところは、よりはっきり聞こえるように改修を進めたい。また、広報車、消防車などを使った広報を実施し、情報の伝達に努めたい。斉藤武次郎議員、被災自治体支援のあり方について。問い、被災地と被災地以外の自治体がペアを組み、1対1で応急復旧から復興までの支援に取り組む、対抗支援を検討してはどうか。合わせて人的支援として、本市の一般行政職員を被災自治体に研修として、長期間派遣する方法が考えられる。職員の経験を本市の防災対策財産として引き継ぐことができると思うが、どう考えるか。答え、松島町で本市が行った災害ごみ処理のように、支援対象市町村を絞った集中的な支援は大変有効な方法と考えるが、東日本大震災のような広範囲な災害では、県や中国地方などのブロック単位で調整して行うことが必要とも考える。なお、人的支援の方法としては、全国市長会と総務省が調整し、有効都市の状況や、これまでの支援実績に基づいて派遣先を決めている。本市としては今後ともできる限りの支援を行っていきたい。田辺明夫議員、倉敷市の職員採用において、知的・精神障害者にも門戸を開け。問い、本市では一般職の職員採用とは別に、障害者の職員採用試験を実施している。しかし、対象となるのは身体障害者だけで、知的障害者や精神障害者は除外されている。全国では、豊橋市や奈良市など、知的障害者の採用試験を実施する自治体が増えており、ぜひ本市でも、これらの障害者が採用試験を受けられるよう門戸を開いてもらいたい。 答え、障害者の職員採用については今後も継続していくことが必要と考えている。知的障害者及び精神障害者の正規職員採用については、市において従事する職務内容を検討した上で、どのような職員がその職務内容にふさわしいのかを判断したい。また、採用試験の実施時期については、できるだけ早期に検討したい。磯田俊康議員、自転車利用の促進について、問い、自転車利用は、地球温暖化防止対策の一環であり、また倉敷駅北側への大型店舗出店に伴う渋滞緩和対策や倉敷駅南との連携からも利用が望ましく、必然性も高い。さらに東日本大震災の被災地では、効果的な避難手段として、また震災後の移動手段としても自転車が大いに活躍している。これらの事態を踏まえ、今後の本市における自転車利用の促進と自転車利用基本計画の策定についてどのように考えるか。答え、自転車利用の促進を目的とする基本方針の策定に向け、町内の関連部署からメンバーを選任し研究会を設置した。市民や専門家の意見を伺いながら本年度中に策定したい。また防災及び災害時の自転車活用策については、現在防災危機管理室が調査している津波避難場所への安全な避難経路や移動方法などの現地調査結果を踏まえながら、基本方針に盛り込んでいきたい。松浦健二議員、地域組織民生児童委員について、問い、民生児童委員には、地域の課題などに協力をお願いしているが、倉敷市個人情報保護条例のため、担当する地域の世帯名簿がないのが現状だ。要援護者名簿だけでは、震災など有事の際の現場対応は不可能である。委員の活動が阻害されないような条例があってもいいのではないか。答え、現在本市では本人の同意を得た上で、災害時要援護者台帳を作成し、民生委員に提供している。市が保有する情報の提供により、民生委員の地域住民に対する支援活動は容易になると思われるが、たとえ住所・氏名の2つの情報であっても、他人に知られたくないと考える人がいる。本市としては、個人情報の保護と活用のバランスを図りながら、民生委員が地域活動を円滑に行うためには、どのような形での情報提供が可能か、さらに検討し、早い時期に情報公開、個人情報保護審議会へ諮問したいと考えている。